このポッドキャストはポプラ社から出版された小説ダイナーで日本冒険小説協会大賞を受賞した平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に手に入るオンラインショップ DVD ファンタシウムの提供でお送りします。このポッドキャストで紹介した映画は DVD ファンタシウムで簡単に手に入れることができます。はい、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。今日紹介する少年は虹を渡るハロルドとモードって映画は、うちの近所で撮影した映画なんですけれども、一種の童貞映画なんですね。童貞喪失映画、ただね、前代未聞の童貞喪失映画なんですよ。今日はですね、少年は虹を渡るハロルド&モードって、ハロルドとモードっていう映画について、紹介しますが、少年は虹を渡るっていう日本語タイトルはちょっとなんか違う感じですよね。虹を渡らないだろうめっていうところなんですが、で、しかもこのハロルドっていうその主人公は少年っていうにはちょっと歳がいってんですね。19歳ぐらいっていう設定なんですけども、顔はね、非常に童顔なんですね。このバッドコートっていう俳優さんは。この人はロバート・アルトマンのバードシットって映画で主役をやって、このハロード&モードに出たんですが、当時23歳で、まあ非常に童顔ですが少年ではないだろうっていう、ところなんですが。で、これは、まあハロルドとモードのですね、ハロルドっていう少年が、モードっていう女の人で、と童貞を捨てるという話なんですけれども、その頃ね、まあその頃っていうか昔からですけど、童貞、捨て映画っていうのは結構あるわけですけども、やっぱりね、童貞捨て映画、童貞の頃に見ると非常にその思い出深いものがあるわけですよ。その僕が三浦淳さんとまあ初めて会った頃ですね、非常に意気投合したの、まあ会場の話とかでは意気投合したんですが、ジェレミーって映画が好きだってことで意気投合したんですね。で、ジェレミーっていうのは、まあ、このハロルド&モードっていうのは1971年の映画なんですが、それとそのちょっと後ぐらいの映画なんですけども、アメリカ、多分ニューヨークだったと思うんですが、ジェレミーっていう男の子はなんか音楽学校で音楽を学んでるんですね。で、そこにグニス・オーコナーっていう女の子が来てですね、その子に恋をするんですが、グニス・オーコナーっていう子は、なんていうか化粧系のない、美人じゃないんですけど、非常にナチュラルな、アメリカの当時の女の子って感じなんですね。そばかすがいっぱいあって、真ん中分けで、で当時真ん中分けっていうのは70年代で始めたら本当に流行ってたんですね。なんていうかね、本当に今はみんな髪の毛いろいろいじるんですけど、昔は本当にただ髪の毛を真ん中で分けてるだけっていう、だから高橋洋子とかいましたね、栗田博美とか、日本でもいっぱい真ん中分けの子がいっぱいいたわけですけども、なんか村地博美か、いっぱいいましたが、真ん中分けアイドルっていうのが、朝岡めぐみもそうでしたね。ちょっとお姫様カットしてましたけど。まあそう、なんていうかね、処女っぽさみたいなものなんですね。で、初恋の女の子っていう感じなんですね。その、色っぽくないんですね。で、そういう、まあ、淡い初恋の、ジェレミーの淡い初恋の話なのかなと思わせといてですね。最後はですね、エッチができるんですよ。なんと。ちょっとね、いい話だったんですね。テレビで見てたんですけども、家族と一緒に見てて、普通の恋物語なんだと思って見てたら、最後にエッチになったんでびっくりして、本当に凍りついたことがありますけども、で、その話を三浦さんとしたら、三浦さんが、俺はジェレミーが好きだって、主人公の男の子はメガネで、気概の弱い男の、俺と同じだったんだと。それでも可愛い女の子はエッチしてくれるんだ。本当にいいなと思ったっつって、あの頃は三浦さんもモテなくて、俺もモテなかったですけども、純情でしたから、本当にね、よかったんですが、まあ、スケボヤジになっちゃうわけですけど、そういうのがね。まあ、それは置いといて、でも心の中にはそのジェレミーがいるわけですよ、三浦さんの中に。童貞の、おとなしい男の女の子と喋るのが、苦手な。それをずっと50過ぎてスケボヤジになっても持ってるのが三浦淳さんなんですけど、ってかみんなそうなんですけどね、男はね。はい。女の子苦手な童貞少年が、中にいるわけですね、心の中にね。まあ、それはいいんですが。で、このハロルドとモードって映画は、まあそういう話なんですが、驚くべきことに、このモードっていうその、ハロルド君が童貞を捧げる相手は、79歳の老婆なんですね。ただの、老婆なんですよ。ねえ。それ、 俺の童貞を返せみたいな話なのかなっていうね。昔友達とかでソープで童貞失ったやつが自分のお袋より年上だったという話がありましたけど、相手がね、まあそういう話なのかって言うとそうじゃないんですね。非常にいい映画なんですね、これはね。これ1971年の映画で、監督はハル・アシュビーって人で、この人はドヒッピーでですね、いつもヒゲをボーボーに伸ばして髪の毛もうボサボサにしてた、完全にヒッピーの監督なんですけども、まあドラッグと酒でですね、まあ早死にして当時の1970年代の生き方そのものを貫いて早死にしちゃった監督ですね。で、脚本を書いたのはですね、コリン・ヒギンズっていう人でですね、この人はですね、ゲイだったんですね。で、やっぱりサンフランシスコを舞台にしたフォールプレイっていう、まあ、傑作映画でですね、猪瀬直樹の帝の肖像っていう本がありますけど、あれに出てくる帝っていうミュージカルがクライマックスになってる七国のパロディ映画ですね、フォールプレイとか作って、その後ですね、エイズでこのコリン・ヒギズっていう人は亡くなったんですけど、まあ、このように、早死にしたヒッピーと、まあ、コリン・ヒギズっていう、まあ、ゲイの人の二人でですね、作った、まあ、その時代を象徴するような映画なんですね。このハロルドとモードって映画は、僕が住んでるベイエリアを舞台にしてます。ベイエリアっていうのは、サンフランシスコを中心に、サンノゼとかですね、オークランドとかバークレーとかがあるあたりなんですけども、ミルピタスとかですね、その地域なんですね。で、大金持ちの息子ですね。で、映画は、まずすごい大豪邸の中を映すんですけども、まあ、骨董品とかが、まあ、すごい絵とかいっぱい飾ってあるんですね、古い大豪邸で。で、そこを階段から降りてくるんですね、ハロルドがね。で、足しか映さないんですけども、で、何するのかなと思ったら、台の上に乗って、いきなりぶら下がるんですよ。首吊りしたんですね。で、首ガーンとこう、もういわゆる首吊り状態でブランブランブランとしてると、お母さんが入ってくるんですよ。で、お母さんはその首吊ってる、ブラブラしてる息子を見てですね、あーまたやってんのって言うんですね。あんたそれ面白いと思ってんの？全然相手にしないんですよ。で、そのブランブランしてる息子にですね、今日の晩ご飯は8時だからって言うんですね。なんなんだおい。ね。で、あなたね、もうちょっと元気に遊べないのって言うんですね。つまりそれ首吊りごっこをしてるんですよ。で、それが始まりなんですね。このハロルドって男の子は大金持ちでもう何もやることがないんですよ。お父さんも死んじゃってて、もう財産も相続すればいいだけでね。で、まあ財産相続するために結婚する必要があるんですけども、それ以外はまあ何もやることない。ね。で、暇だからっていうかですね、やることないから人生に生きる意味を見出せなくて自殺ごっこばっかりしてるんですね。で、お母さんお風呂場に入ると、血まみれなんですよ、お風呂場が。ちょっと風呂桶の中でですね、このハロルド君が首をこうかき切って死んでるんですね。と、それをお母さんが見て、もう嫌これとか言うんですけど、それも自殺ごっこなんですね。ものすごくよくできた特殊メイクなんですね。で、あと、お母さんがですね、もう結婚させようとして結婚相談所に電話するんですね。で、結婚相談所に電話するといろんな質問されるんですね。どういう人かを、要するにまあ知りたいからね。マッチングさせるためにね。で、なんていうか、セックス革命についてどう思いますかって言うと、そのお母さんは行き過ぎだと思うわとか言うんですけど、その頃まあ60年代から始まったカウンターカルチャーで、その男女平等がまあ実現された時代なんですけども、それセックス革命っていうのも起こってたんですね。そのセックス革命っていうのは、その、なんていうか、結婚しないでもセックスできるとか、女の人がピルを飲むことで、妊娠しないでセックスできるということで、フリーセックスとかあったんですけども、そういったことに関してどう思うかって聞かれて、そのお母さんが、良くないと思うわとか言ってるんですけど、それ息子に対する質問なのに勝手に母親は答えてるんですね。その、息子を結婚させるために、息子の性格は知りたくて向こうは質問してるのに、それに対してお母さんは全部答えてるんですよ。ひどいですよね。完全に息子を自分のものだと思ってて、息子の人格を認めてないんですよ。この息子が自殺しようとしてる理由ってのはもうそこでも一発でわかるんですね、そのシーンで。こういうとこもよくできてるんですね、この映画は。で、なんていうか、ハロルドは拳銃を取り出してですね、その、息子のふりをして、アンケートに答えてる母親に拳銃を向けるんですよ。でも撃てないんですね。で、しょうがないから自分の頭をぶち抜くんですね、ハロルドは。バーンつって。で、額にバーンって穴開くんですけど、生きてるんですね。これ特殊メイクどうなってんだと思うんですけども、はい。で、もう何度もいろんな自殺ごっこをし続けるわけですが、ハロルドは見合いさせられるんですよ。 で、見合いさせられるんですけど、嫌でしょうがないから、見合いの最中に焼身自殺したりですね。まあ、さっき言ったみたいな遊びなんですけども、あとですね、いきなり自分の手首を、ニッキー包丁で切断したりですね。だこいつどういう特殊メイクの能力を持ってるんだっていうのがね、謎なんですけども、はい。で、ガンガン やってですね、で、もう見合いなんか全然できない状態になっていくんですね。腹切りまでするわけですよ。で、腹切りするときにね、この、ハロルドは腹を切りながら、すき焼きって言うんですけど、これもおかしいんですけど、はい。ガバーッと腹切っちゃうんですね。で、もうこれはダメだと。で、結局、まあ、精神分析医のところに、まあ当時流行ってたんですけども、連れてかれるわけですよ。で、君はなんか、やることないのと。好きなことないのって言われて、お葬式に行くのが好きです。って答えるんですね、ハロルド君が。で、彼は中古車でですね、霊柩車を買って、その霊柩車を乗り回してるんですよ。キャディラックの。お母さんの方はですね、甘やかそうとして、その、ハロルドを、ジャガーの E タイプ買ってくれるんですね。ジャガー E タイプってのはものすごいスポーツカーなんですね、当時のね。オデッサファイルにも出てきましたけども、ものすごいノーズの長いですね、バリバリのスポーツカーなんですけども、まあ、それを買ってもらうんですが、ハロルドはですね、それも霊柩車に改造しちゃうんですね。もう、むちゃくちゃなんですね。はい。でですね、霊柩車で墓場に行くんですよ。でね、コルマっていう町なんですけども、そこはサンフランシスコの南にあるんですが、そこは墓場の町なんですね。町全体が墓地になってるんですね。ワイアットアープの墓地も、墓場もあるんですけども、そこはね、住んでる人の人口よりも、生きて住んでる人の人口よりも、墓場に眠ってる人の人口の方が多いんで、死者の町、ネクロポリスって言われてるんですけど、そこに行って、こう、見渡す限りの墓場の中に、佇んだりですね。その、教会があってお葬式やってるんですね、墓場だから当然。で、そこで、もうみんな泣いてる人とかいるわけですけど、遺族たちがね。それを見るのが趣味なんですね、このハロルド君の。これで思い出すのは、ファイトクラブですよね。ファイトクラブって始まりでは主人公のエドワード・ノートンが、やっぱり生きることに意味とか価値とか生きがいを見出せなくて、それで、末期がんの患者が集まって、その、互いを励まし合って慰め合ってる会に、ガンの患者のふりをしていって、その死と戦ってる、必死に戦ってる人たちを見て、感動するっていうのがエドワード・ノートンの趣味だったんですね、ファイトクラブの。だから自分には生きる、その欲望がないから、生きたいと思う人たちを見て、なんとか生きる気になるというですね、もう本当にもう死人のような男ってのは、そのエドワード・ノートンだったんですけども。このハロルド君も顔が青白くてですね、死人みたいなもんなんですよ。で、まあ、その墓場に行ってるうちにですね、そこで自分と同じようにその葬式を見てる人に気づくんですね。それが、モード、おばあちゃんなんですね。で、話しかけてくるんですね、そのモードって おばあちゃんがね。で、もうこのハロルドってのは友達も誰もいないし、人と話すのはもう大嫌いな人、人間は嫌いなんですよ。だから、うっとしいな、これババみたいな感じなんですけども。そしたらそのモードがですね、車に乗って、フォルクスワーゲンに乗って去っていくんです。ブーンつって。そしたらその後ですね、牧師が追っかけていくんですね。おい、その車俺んだよ、おめえ泥棒って追っかけていくんですけど。で、あれこのモードって人は何なんだ、おいって思わせるんですね。で、なんかね、この二人は付き合うようになっていくんですよ。で、このモードって人は、なんかね、古いボロボロのね、電車のね、車両の中に住んでるんですね。で、中はもう、わけのわかんない、その、なんていうか、本人がどっかから拾ってきた自分の好きなものだらけで、ぐちゃぐちゃになってるんですよ。おもちゃ箱みたいになってるんですね。で、そこに呼ばれるんですよ。ハロルドがね。で、最初はなんだこのババアとか思ってるんですけども、だんだんだんだん仲良くなってくるんですね。で、食べ物もね、わけのわかんないもの出すんですよ、このババアが。ババアちゃん、まずあれですけど、モードがね。はい。で、これはオーツってのは、オーツ麦ですね。の、藁から取ったお茶よ。そんなもん飲めんのかよ、お前とか思うんですけど。それと、生姜のパイよって言うんですね。ギゲッと聞いただけで、うーっと思うんですけど、それで、ハロルドも、そんなもん食べたことないです、僕。って言うんですね。そしたらね、モードがね、それは素晴らしいわ。あなたはこれを食べることで初めての体験ができるじゃないの。って言うんですね。あなたね、毎日何か一つ、やったことのないこと、新しいことしなさいよ。ね。私たちはそういうことするために生まれてきたのよ。ね。で、毎日何か一つずつやる。それはもう死ぬまで続くわ。って言われるんですね。で、あれ?と思うんですね。 なんか面白いこと言ってんだ、このババ。ババじゃねえ、このおばちゃんって思うんですけど。で、毎日、こう、会うようになってくんですね。で、おばあちゃんいくつよって言うと、私ね、もうすぐ土曜日だけど、今度の土曜日で80歳になるのよって言うんですね。ゲゲッとか思うんですけど。で、毎日のようにそのおばあちゃんと会ってバカなことをし続けるんですよね。バカなことってのはどういうことかっていうと、泥棒ですね。車泥棒をやたらとするで、このおばあちゃん車、見ると片っ端から盗んでいくというとんでもないおばちゃんで、いいギャグが結構あって、サンフランシスコで車を盗むシーンで、ムスタングを盗むんですけども、まあこれ、ブリットですよね。スティーブ・マックイーンが乗ってたんですけども、まあちょっと形がいますけど、そういうギャグとかもあったりしてですね。で、ずっと、ハロードってのはもっと口下手であんまり喋んない男の子なんで、心は外へ出ないんですね。まあ、口下手っていうか人間嫌いだから喋ることができない男の子なんですけども、その代わりにですね、ずっと歌が流れるんですよ。キャット・スティーブンスっていうシンガーソングライターの歌が流れるんですけども、それが彼の心を表現してるんですね。このキャット・スティーブンスって人は、前、このポッドキャストで紹介した、早春って映画の主題歌も歌ってるんですが、その当時のその青春映画みたいなものの、テーマソング的なものがあるんですね、このキャット・スティーブンスって人は。で、この人は、その後イスラム教に、改宗しまして、2001年の、まあ、9・11テロの後、この人テロリスト扱いされてアメリカへの入国を拒否されたりですね、してるんですけども、キャット・スティーブンスは。で、その歌で例えば、この世界に僕の居場所はないとかですね、その彼の、まあ、口に出さないんですけども、心がその、キャット・スティーブンスの歌で歌われていくんですね。で、まあ、おばあちゃんにね、モードに、なんでお葬式とか好きなのみたいな話をすると、おばあちゃんは、だって人は死んでまた生まれ変わるのよ。素晴らしいじゃない、人生のサイクルって、って言うんですね。これちょっと、キリスト教とかユダヤ教的なものと違う、その日本っていうか東洋的なね、輪廻転生観で、その辺もまた珍しいんですけど、ヨーロッパやアメリカではね。で、その話をした後、その、ハロルドが、その、木の大きな、なんていうか、置物みたいなところにある穴に頭を突っ込むってシーンがあるんですね。これはまあ、女性の陰部に頭を突っ込むっていう、その、生まれ変わりみたいなものであるとか、その彼のその母体回帰であるとか、そういったものを象徴してると思うんですけど、そういうとこちょっと出したりするのが、そのさっきのモードの、人はまた生まれ変わるのよっていう話と結びついたりして、そういうとこもね、はっきりと言葉に出さないんですが、いろんな、なんていうかね、メタファーが、なんていうか、隠されてる映画なわけですね。で、まあ、ね、例えば、温室に行くわけですよね。ですね。花がいっぱい咲いてるんですけど、みんな綺麗だねっていう話をすると、そこでモードは、でもみんな同じに見えるけど、何一つ同じ花はないのよ。よく見てごらんなさいって言うんですね。なんというか日本の最近流行った歌みたいなね、世界に一つだけの花みたいな話をするんですけど、これ71年ですからね。先に行ったやつは偉いですね。はい。はい。という話をするんですね。もう何一つ同じ花ないのよ。よく見てごらんなさいって言うんですね。で、いろんなところに連れてかれるわけですよ。要するに引っ込み事案というか、まあ世の中つまんないと思ってた、そのハロルドは、そのモードの、なんていうか、毎日バカなことをしてるんで、それに連れてかれるんですね。で、この辺もファイトクラブと似てるんですね。ファイトクラブも、要するに世の中つまんないと思ってた、エドワード・ノートンに、そのブラッド・ピットを扮するタイラー・ダーデンが、世の中エキサイティングにするためには、てめえでエキサイティングなことしなきゃなんねえよ、みたいなことで、いろんなことさせられるわけですけど、命ギリギリのこととかさせるんですけども、まあ、おばあちゃんですから、命ギリギリのことは、殴り合いとかはできないんで、もっと違うことをするんですが、例えば、こう、道端に街路樹があるんですね。で、街路樹がちょっと、なんていうか、コンクリートの間に、無理やりこう、植え込まれて、あんまり育ってないやつがあったんですね。で、それ見て、かわいそうこんなところじゃ育たないわって言って、この木を解放してあげましょうよって言うんですね。なんでとか言うんですけど、ハロルドは。で、付き合わされて、その木を掘り起こしてですね、トラックに乗せて、森に放ちに行くんですね。これ、なんていうか、動物を放つってなんですけど、木を放つって珍しいんですけども、で、それを、まあ、やらされるんですけども、で、またね、盗んだトラック乗ってるんですね。で、走ってると今度、パトカーじゃない、白バイが来るんですね。そのナンバーの車、それ、これ、盗難車だよって、おばあちゃんって言うんですけど、あら、そうっつって、またブーンって走っちゃうんですね。でもって、何度も何度もカーアクションでですね、この白バイ警官を巻きまくるんですね。で、とうとう捕まっちゃうんですよ。そのおばあちゃんのトラックは。で、ちょっとお前、 って、その車降りろって言われて、今度降りたら、なんとその白バイに、おばあちゃんが乗って白バイ盗んで逃げちゃうんですね。あれですよ、これ。盗んだバイクで走り出す、みたいな。80の夜、みたいなやつですよ。これはね、もう、素晴らしいんですけど、で、そういうバカなことばっかりやってるうちに、もう、だんだんハロルドは楽しくなってくるんですね、人生がね。面白いじゃんってことになってくるんですけど、で、こう、あなた歌わないの?ってハロルドに言うんですね。で、僕は歌とか、楽器とかできないから、ってと。歌いたきゃ歌えばいいじゃないの。ね。うまいとか下手とか関係ないじゃないの。で、歌い出すんですね。おばあちゃんがピアノ弾きながら、へったくそなんですよ、それが。で、歌詞の内容はですね、歌いたいときは歌えーとか言うね、踊りたいときは踊れーみたいな歌なんですけども、すごい下手なんですよ。で、これはね、上手かったらダメなんですよ。上手かったら、上手い人しか歌っちゃいけないって気持ちになっちゃうじゃないですか。ね。で、別に下手だっていいじゃないかと。歌いたいときはそのまま歌えばいいんだよ。なんで歌わないんだよ。なんで気にすんだよってことなんですね。で、あなたちょっと楽器教えてあげるわつって、バンジョーを教えてもらうんですけど、ハロルドが。で、やりたいときに やりなさいよと。言われるんですね。で、このモードはですね、もう踊りとかですね、まあ葉っぱとかですね、葉っぱ、マリファナとかですね、もういろんなものを教えるんですけども、で、あと、もう一つそのキャット・スティーブンスの歌でですね、僕は僕になるためには、誰かの視点が必要なんだ。他の人の視点が必要なんだ。っていう歌が出てくるんですね。自分の中に閉じこもってたり、自分のことばっかり考えていても、全然自分というものはわからないし、何もなれないんだと。このハロルドはモードに会った時みたいに、全然違う人の意見を聞いてみろよと。全然違う人に自分を見てもらえよ。っていうことなんですね。で、この誰も好きじゃないし、自分も愛せないし、ハロルドはね、人生も愛せない。自分を愛せないから誰も他の人も愛せないし、って人だったのが、このモードって人が好きになったから、自分もだんだん好きになるし、人生もだんだん好きになってくるんですね。ただ、なんでこのおばあさんはそんなことしてるのかっていうのは全然分かってないんですが、少しずつ少しずつ分かってくるんですね。ボロボロの家の中に傘が置いたんですけども、あの傘何?古さだねって言うと。あれはアメリカに私が渡ってきた時に持ってた傘なの。その傘でその悪い奴らをやっつけて自分を守ったのよと言うんですね。ボソボソっていろんなことをつぶやくわけですよ。私はパリにいたのとかね。国境とか国とか本当にバカバカしいわとかボソって言うんですけども、思い出したように。でもそれはまあハロードに行ってっていうか自分に行ってる感じなんですね。でですね、まあそうやって付き合っていくうちに、もういつの間にかですね、ハロードはモードに恋をしてる。ですね。で、夕日を見ながら、なんていうか、愛を語るようになるんですね。ちなみにこの夕日のシーンっていうのは、エミリービルっていうところでロケされててですね、この映画だとほとんど、なんていうか、何もない、海辺みたいなとこなんですけども、その後住宅地になって僕住んでましたけど、はい。そこで、その夕日を見ながらですね、二人でこう、肩を寄せ合うというですね、80歳と19歳が、というシーンがあるんですけども。で、そこで、彼女の手を取って、ハロルドが手をふと見るとですね、手首のところに番号が入ってるんですよ。で、夕日の方を見るとですね、その夕日の ところに、あるですね、もう浅瀬のところに、杭みたいのが打ってあって、その杭がですね、ちょうどっていうか、ウォーっていう、戦争っていう字の形になってるんですね。で、その番号は何かっていうと、実は第二次大戦中に、彼女は多分フランスにいたんですが、ドイツがフランスを占領した時に、ユダヤ人として、修行所に入れられて、その番号を入れ墨されたんですね。だから彼女はその、いわゆるユダヤ人収容所で、殺されるか、生き残るかっていうところで、ギリギリ生き残った人なんですよ。それでその生きるってことを、もう本当に一瞬、一秒を楽しもうとしてるんですね。本当だったら死んでたか。死んでた可能性があると。でもそれは、ユダヤ人であるとか、収容所に入ってたとか、そういうことは一切この映画の中で出てこないんですね。ただ、その腕に入れ墨された番号を見せるだけなんですよ。 まあ、ウォーってのは、字が出てきますけども、まあ、細かいことは言わないと。今、こういう映画を公開すると、わからないっていう人がいて、ほんと困るんですけど、それは調べろよね、全部言う必要ないんだよ、映画はね。はい。で、わかんないからって文句言う奴がいて、ほんと困るんですが、まあ、それはいいんですが。ということでね、ここで警告しておきますけども、ここからあと、そのストーリーを話していきますが、聞きたくない人はここでやめてください。はい。警告したんでガタガタ文句言わないように。はい。で、とうとうですね、婚約指輪をプレゼントするんですよ。ハロルドは。で、それをもらったですね、モードはいきなりありがとうって海に投げ捨てるんですよ、パンと。これもすごいね。どうして？だってこうすればなくすことないもん。っていうんですね。まあそうだよねっていうね。それもなかなかね、面白いなと思うんですけど。で、婚約指輪をもらった後、二人はですね、結ばれるんですね。で、お母さんに結婚するんだって、どういう人と結婚するのって言うと、この人だって写真見せられたらおばあさんなんですね。で、とんでもないなこれって言って、それで精神科医のとことか行かされるんですけども、で、精神科医の人がですね、マサコンじゃないのみたいな話をするんですね。でもそれは多分本当なんですね。っていうのは、なぜ自殺するようになったかって話を、その、モードに告白するんですけども、僕は一回理科の実験中に、その、薬品を調合させて爆発させてしまったと。それでもう火の海になっちゃって、で、その時死ぬかもしれなかったと。その時お母さんは泣いてくれたんだと。だから何度も自殺ごっこをしてるんだよ。つまり、お母さんの関心を引きたくてやってんだっていう非常に単純なことを言うわけですね。お母さんは俺を愛してないから。だから死んでみせるんだよ。ってなことを言ってるんで、だからこのおばあさんにこのハロルドが惹かれたっていうのも、だからちょっとその母親から与えられた、金は与えられたんだけども、愛をもらえなかったっていうところで、その惹かれてるってことをちょっと一瞬精神分析が分析するんですけども、で、その後、牧師が出てきて、牧師がやっぱりこの、相談されてですね、おばあさんと結婚するってこと。で、その時に牧師がですね、垂れた乳、シワシワの体、それとセックス、想像するだけでゲロが出そうだって言うんですけど、そんな言い方ねえだろうと思いますけど、ひでえな、おいとか思いますけど、はい。ハロルドがですね、モードに、結婚してほしいんだって言うと、うん、ありがとうってそのモードが言って、80歳の誕生日にも素晴らしいプレゼントだわって言うんですね。でも、お別れよ、素晴らしいプレゼントをお別れにもらえたわって言うんですね、その、おばっちゃんが。おばっちゃんが。すると、モードは、何言ってんの？お別れって何？って言うと、私ね、もう薬飲んじゃったの。もう死んじゃうの。って言うんですよ。で、死んじゃうんですね。でもハロルドはもう狂ったようにこう泣き叫んでですね、病院に連れてって、そのなんとか生かしてください先生っつってお医者さんに頼んで、なんとか彼女を生かしてください、殺さないでくださいっつって、もう必死に彼女を生かそうとするんですけども、ダメなんですね。でも絶望して、もう生きる希望をもう全く失ってしまったそのハロルドは、あの霊柩車に改造したジャガー E タイプをぶっ飛ばすんですね。バニシングポイントみたいにものすごいスピードでぶっ飛ばしていくんですよ。で、もうどんどんどんどん飛ばす、その先には崖があってですね。崖に向かって飛び出していくんですね。猛スピードで。で、どうなるかというね、話なんですが。まあ、これはまあ、映画が日本で公開されたらぜひ見ていただきたいという話なんですが。まあ、僕はこの映画を見て一つ覚えてるのは、今でも忘れないのは、あなたね、一日毎日何か一つでいいから、今までやったことのないことをしなさいって言われるところなんですね。そのために私たちは生まれてきたのよ。で、それは年取ってもずっと続くわって言うんですね。それをやり続けてれば、年取っても別に悲しくないわ。いつまでも生きる気になるわってことなんですね。一日一個新しいことを覚えたり、新しいことをやると、一年で365個新しいことができるんですよ。それをやらなかった人に比べて、 やらなかった人も、まあ、1年に大体100か150ぐらいはね、新しいことをやったりすると思うんですけども、毎日1個やってる人はですね、その人よりも少なくとも150個ぐらいは、前方に進めるんですね。で、10年それをやり続けたら、3650、新しいことを覚えた人になれるんですね。その分だけ、生まれた時よりも、3600、前進してることになるじゃないですか。で、それはもう永遠に続くんだと。死ぬまでそれをやり続ければ、って考えれば死、まあ、年取るのも怖くないし、楽しいし、何が起こるかわからない。ワクワクする。明日何新しいことやれるかな。そういうことなんですね。で、まあ、ハロルド・モードって映画は、まあ、非常にちっちゃい映画なんですけども、制作費とかも。ただ、この映画を見て一つ、その、毎日新しいこと一個しろ。っていうことを、言葉を得ただけでね、この映画見た価値あったなと、思ったんですけど。はい。まあ、そういうのがいい映画だなと、僕は思うんですけどね。見る前と、見た後で、明らかにちょっとだけでも違った人間になれると、得した感じがしますよね。時間は無駄にならなかったと思うんですよ。あの、モードが人間は死んでもまた生まれ変わるっていうみたいに、こう、映画を見て生まれ変わるみたいなことですよね。ということで、また皆さんの、お手紙を、メールを、今度は紹介しますから、ぜひ、ご意見ご感想をお寄せください。でした。